公明平塚上野仁志議員、交通弱者の外出支援のさらなる充実を。問い、福祉有償運送は通院やレジャーなどを目的に、おおむねタクシーの半額程度で高齢者が利用できる送迎サービスである。周知に関する取り組み状況を伺う。副市長、対象者には関連窓口での案内やホームページ、公共施設で配下しているチラシなどで周知している。今後は高齢者施設への情報提供など、より一層の周知を図っていきたい。問い、事業継続、発展のためには担い手の育成が必要である。福祉有償運送の認定ドライバー講習費用を市が負担する考えを伺う。副市長、福祉有償運送は移動制約者にとって有効な移動手段であり、持続可能な取り組みになるよう支援していく必要がある。今後は事業を取り巻く社会状況や事業者の声を踏まえ、認定ドライバー講習の補助を含め、事業者への支援策を検討する。問い、本市の公共交通は駅を中心に乗り換えをするが、これは健常者の考えである。海岸地域では市民病院に直接行きたいとの声が多くあるが、本市の考えを伺う。まちづくり政策部長、まずは現状の交通網を維持するのが第一であり、現在の交通網を補完する形で、コミュニティバスや乗り合いタクシー、グリーンスローモビリティなどについて地域と検討を進めている。がん患者に対する支援体制の充実を。問い、がん患者に対する様々な支援の周知は、健康課が窓口となって対応すべきと思うが、見解を伺う。健康子ども部長、県立がんセンターのサポートハンドブックなど、県にリンクし、正しい情報を提供できるように関わっていきたい。問い、医療用ウィッグの購入助成金制度を導入すべきと考えるが、見解を伺う。副病院長兼事務局長、医療用ウィッグは無償貸与を行っている一般財団法人もある。助成の必要性を含め、他の自治体の実績を参考に調査を進める。熱中症対策の取り組みについて。問い、小中学校への遮熱塗装の導入について伺う。健康子ども部長、遮熱塗料は太陽光を反射する効果があり、室内温度の上昇を抑える機能を備え、暑さ対策の一つになると考える。来年度予定している体育館の改修工事で採用の可能性を研究していきたい。問い、学校などの屋上に遮熱塗装をすることで冷房効率を上げられると思うが、見解を伺う。企画政策部長、費用対効果なども調査研究していきたいと考えている。